今日は民数記の22章から24章、22、23、24の3章です。で、いつもは、イスラエルの民が基本的には登場人物というか、その中心として出てきます。だけど、ここの箇所はちょっと面白くて、イスラエルの民は、なんか、出てきません。出てくるんだけど、その中心人物ではないです。バラクという王様と、バラムという、預言者というか、占い師というか、が、中心に話が展開していきます。で、まあ、彼らというよりも、まあ、その、バラク、バラムの絡みから、この、民数記の全体のテーマである、まあ、私たちのこの教会では、これを一つのテーマにしてますけど、その安息の地に至るまでの荒野をどうやって歩むのかということを、この民数記から学ぼうとしてます。で、まあ、その歩み方についても、この3章を通して学ぶことができます。まあ、最初に伝えておくと、やっぱ、神を視界に入れるということです。で、あまりにもその一つ一つの問題に、目を留めすぎて、近視眼的になってしまうと、神が見えなくなってしまう。なので、その時には、思いっきり、その引いて、神が視野に入るぐらいまで引くって言うと、相当引かないといけないですね。そして、全体を、神を視野に入れた上で全体を見る。そうやって、その、神がおられることや、神の約束を思い起こして、前進していくというのが、まあ、この三章を通して、語られていることです。では、細かく見て、学んでいきましょうか。で、一言祈ります。天のお父さん、今日も、イエス・キリストの皆の上に、あなたの恵みの御座の前に、皆で大胆に出ていけることをありがとうございます。お父さんどうぞ、今日のこの学びの時もあなたが導き、祝福してください。ここで、分かち合われる御言葉を、一人一人が理解できますように、受け取れますように、聖霊が心の内側で与えてくださるその理解を受け取り、そして心の深いところに書きつけてくださる思いを、そのあなたへの応答を、受け取っていけますように、どうぞ導いてください。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの力と知恵をお与えください。そしてあなたの言葉を余すところなく分かち合うことができるように、お助けください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。では、民数記の22章。まずは、1節から4節までをお読みします。イスラエル人はさらに進んで、ヨルダンのエリコを望む対岸のモアブの草原に宿営した。さて、ツィポルの子バラクは、イスラエルがエモル人に行ったすべてのことを見た。モアブはイスラエルの民が多数であったので、非常に恐れた。それでモアブはイスラエル人に恐怖を抱いた。そこでモアブは、ベニヤミンの長老たちに言った。今この集団は、牛が野の青草を舐め尽くすように、私たちの周りのすべてのものを舐め尽くそうとしている。ツィポルの子バラクは当時、モアブの王であった。まず、バラクという人が出てきます。バラクという人は、この4節にあるように、モアブの王様です。イスラエルがすぐ近くまで迫ってたというか、まあ、来てたわけですね。で、エモリ人が打ち破れられたのを見てきて、でその破竹の勢いで、その自分たちのところに来るわけですよ。別にそのイスラエルが、戦おうとして戦ったわけじゃなくて、彼らが攻めてきちゃったんですよ。彼らとしては、いやもう、何も取りませんし、水も飲みませんと。だからそのまんままっすぐ、その、道を歩んでいくので、私たちを通らせてくださいと言うんだけど、うざいって言って。それで敵対してきたわけですよ。で、それでエモリ人が打ち破られて、で、それをバラクが目の当たりにして、モアブ人も、この王様バラクも、イスラエルを恐れました。そこで、5節と6節。彼は同国の国にあるユーフラテス河畔のベトルにいるベールの子バラムを招こうとして使者たちを使わせて言わせた。今ここに一つの民がエジプトから出てきている。今や彼らは地の表を覆って私のすぐそばに留まっている。どうか今来て 私のために民を呪ってもらいたい。この民は私より強い。そうしてくれれば多分私はあなたが、ごめんなさい。多分私は彼らを撃ってこの地から追い出すことができよう。私はあなたが祝福するものは祝福され、あなたが呪うものは呪われることを知っている。 で、バラクという王様はイスラエルに対抗するためにこのバラム、なんか名前が似てるからめんどくさいですねバラムという人を招こうとしました。で、軍事力で対抗することができないと。これ神のおかげなんですけどね、イスラエルが強いというわけではなくて、神が共におられて、その神が戦っておられるので強いんですが、それでその対抗することはできないと。だからこのバラムという人にその頼って、彼にイスラエルを呪ってもらおうと。そして民が呪われたら、自分たちにも勝機があるかもしれないというふうに思ったわけです。で、このベオルの子、バラムという人はヨシュア記にも出てきて、ヨシュア記の13章の22節、開けなくていいですけど、ヨシュア記の13章の22節には占い師ってなってます。だから何かしらのその占いをする人。で、ベトルというその、町にいた異邦人ですね。がユダヤ人ではない。けども、その霊的な知識とかを持ってて、そして神の言葉を、その主、ヤーウェの言葉を知ってるわけですよ。そしてその占いを通して、その神の語る言葉を聞くことができました。これはもう本当に不思議です。当時、その神が、イスラエルの民だけにこの現れていたんだけど、聖書の中では。でもおそらくこのように、そのいろんなその、民族が世界中に散らばってるわけですから、そこで何らかの形でその神が現れてたはずですよ。で、そうやってそのような、その、誠の神であるその主と、その、やり取りをすることができる人たちを通して、そのいろんなその民族の中で、その神の立法というか、その正しさというのが語られていたはずです。だから、そのザビエルが来る前の日本はどうなるんだとかって言っても私には分かりませんけど、でも神はそこは公平にしておられるはずです。どのようにかは分からないけど、こういう例もあります。そして、このバラムの答えですけど、7節。占いに通じているモアブの長老たちとミディアンの長老たちとはバラムのところに行き、彼にバラクのことづけを告げた。だからそのバラク王様はこの占い師のバラムに人を遣わしました。で、2種類の人がいますね。モアブの長老たち、ミディアンの長老たち、両者とも、もしくはその複数ですけど、この2つとも占いに通じていると、そういう人たち。8節。するとバラムは彼らに言った。今夜はここに泊まりなさい。主が私に告げられる通りのことをあなた方に答えましょう。そこでモアブの司たちはバラムのもとにとどまった。で、バラムはその使者たちを泊まらせて、自身はその神の言葉を聞きに行きます。9節。神はバラムのところに来て言われた。あなたと一緒にいるこの者たちは何者か。バラムは神に申し上げた。モアブの王チポルの子バラクが私のところに使いをよこしました。今ここにエジプトから出てきた民がいて、地の表を覆っている。今来て私のためにこの民を呪ってくれ。そうしたら多分私は彼らと戦って追い出すことができよう。神はバラムに言われた。あなたは彼らと一緒に行ってはならない。またその民を呪ってもいけない。その民は祝福されているからだ。神はそのバラムに、この人たち誰だよっていうふうに聞きました。神が知らないわけじゃないです。だけど、そうやって聞くことによって、イエス・キリストもそうなさいますよ。目が不自由だったバルテマイに対して、私に何をしてほしいのかって聞きました。私でもわかりますよ。目が見えるようになりたいはずだって。だけど、自覚させたいんですよ。神はこうやって聞くときに。バルテマイに対しては私はそのあなたが私の目を開けてくださることを信じていますというその信仰を発火させたいわけですよ。で、バラムの場合はその神はそのバラムが何をこれから求めようとしているのかっていうことをその一回確認させたんですよ。で、それで何を求めて神に求めようとしているかっていうと、このイスラエルの民を呪おうとしているんですっていうことをそのはっきりとさせたわけですね。で、それに対して神は明確に答えました。で、このバラクの使者たちと一緒に行ってはならないって。その民、イスラエルの民を呪ってもならないって。その民は祝福されてるんだって。それがはっきりとした神のこと、答えです。だから、そのバラクが使いを使わした、その使いに一緒に行ってはいけないし、そのお願いを聞いて呪おうとしてもいけないということをはっきり伝えたわけです。そして13節と14節。朝になるとバラムは起きてバラクの司たちに言った。あなた方の国に帰りなさい。 主は私をあなた方と一緒に行かせようとはなさらないから。モアブの司たちは立ってバラクのところに帰り、そして言った。バラムは私たちと一緒に来ようとはしませんでした。バラムはいいやつですよ。とりあえずここまでは。そしてその神の言葉通りにその使者たちに語って、そして使者たちはことの次第を主人につけ、その伝えているわけですよ。本来ならばこれでちゃんちゃんでいいんですけど、バラクは引き下がりませんでした。15節から17節。バラクはもう一度前の者より大勢の、しかも位の高い司たちを遣わした。彼らはバラムのところに来て彼に言った。スポルの子バラクはこう申しました。どうか私のところに来るのを拒まないでください。私はあなたを手厚くもてなします。またあなたが私に言いつけられることは何でもします。どうぞ来て私のためにこの民を守ってください。バラクは諦めませんでした。で、ここで少し変わってるのは、この位の高い使者たちを大勢使わしてるんですよ。つまり、そのバラクとしては、王様としては、バラムに対して、この占い師に対して、私はあなたのことをリスペクトしてますって。あなたのことを高く買ってるんですって。だから、よいしょしてるんですよ。よいしょ、あなたは素晴らしい方です。その国賓に値しますって。どうぞ私たちのところに来てくださいって。で、それだけじゃないんですよ。この報酬をちらつかせてるんですよ。あなたを手厚くもてなしますし、そして、私に言いつけられることは何でも、しますって。何でも言うこと聞きますって。だからイスラエルの民を呪ってください。お願いすることは一緒なんですよ。でも、報酬とか報いとかがちょっとついてきてるわけですよ。私たちも、その、完全な安息に至るまでは、いろんなその誘惑に遭います。私たち肉を抱えているので、その肉の欲求があって、そして神がおっしゃっておられることに対して、ノーと言いたい欲求。神は、その、神を愛し、人を愛することを願うんだけど、私は私を愛し、私に仕えることを願うんですよ。人に仕えるよりも人に仕えられたいんですよ。神の願いを、に従順になって、他の人の幸せを、ね、そのために働くよりも自分の幸せをまず一番にしたいんですよ。だから、それでその肉っていうのが、その神の御心とこのバッティングするわけです。そこでイエス・キリストを信じた後というのは、逆になんか苦しくなったりするわけですよ。自分の中にあるこの肉が、このうずくから。パウロでさえ、私はなんて惨めな人間だって言ってますよ。私はやりたいと思っている善を行うことができないで、やりたくない悪を行っている自分を見出すって。だけどそれがノーマルなんですよ、クリスチャンの。それをその神がその聖霊を通して私たちの肉を殺してくださって神に従えるようにしてくださるというのが信仰じゃないですか。そしてそれが福音ですよ。私は弱くていいんですよ。私に力がなくていいんですよ。でも神に力があるということを信じて、そして神にその助けを求めたら神が助けてくださって、で私の力と全く関係ないところでその自分の肉ではなくて神が願っておられることに取り組めるようになっていくんですよ。すぐには、ね、100% ならないけど少しずつ少しずつそうやって変えられていくんですよ。で私たちそれをその私たちそれぞれの歩みの中で実感してるわけじゃないですか。だけどですよ、完全なその安息に至るまでは敵は悪魔は私たちを誘惑しようと決して諦めないですよ。少年ジャンプの漫画にいっぱい出てくる主人公がびっくりするぐらい諦めないんですよ。悪魔は諦めないですよ。私たちをその神から盗んで、私たちと神との関係を殺して、私たちの魂を滅ぼすために、悪魔は諦めないんですよ。だから一度、その悪魔の誘惑に打ち勝って、悪魔の誘惑を振り払ったからといって、二回目が来ないとは限らないんですよ。二回目来るときには、その一回目よりももっといい条件を提示されるんですよ。もっと私の肉がなんか、うおーいいなーとかっていうふうに思うような、自分のその思いを、神の思いじゃなくて自分の思いを優先させたり、自分の経験とか自分のその知識を満足、その追求する、その神の言葉よりも、優先させようとするような、その状況を作り出すんですよ。そうやって何とかして、その神から私たちを盗みたいんですよ。そのことを覚えている必要がありますよ。確かに私たちがその神に頼って、その 低くなって、そして悪魔に対抗したら悪魔は私たちに逃げ去ります。ヤコブが言ってるように。だけど一回撃退したからといってそこであぐらかいちゃいけないんですよ。同じところで同じようにさらになんか強いその欲求というかその誘惑を受ける可能性もあります。だから目を覚ましている必要がありますよ。で、2回目、バラクがバラムに誘いを、語った時にバラムはこう答えます。18節と19節。しかしバラムはバラクの家臣たちに答えていった。たとえバラクが私に銀や金の満ちた彼の家をくれても、私は私の神主の言葉に背いて事の大小に関わらず何もすることはできません。それであなた方もまた今晩ここに泊まりなさい。主が私に何か他のことをお告げになるかどうか確かめましょう。彼の言葉は立派です。確かに。しかし、彼の心は伴ってないかもしれません。自分が用意されたことにちょっと気を良くしたのかもしれないし、与えられる報酬が欲しかったかもしれません。だから、神の前にもう一度出たんですよ。ちなみに、14節と15節。その1回目にバラクが使いを使わせて彼らが帰ってってもう1回来るまでにおそらく1ヶ月ぐらいのスパンがあります。1ヶ月から2ヶ月ぐらい。隣町とかじゃないから。で、その間、もしかするとバラムとしてはこの1ヶ月2ヶ月の間に神の考えは変わったかもしれない。変わってたんだったら私のこの報酬もらえるやん。聞いてみようかなって。ただ神の御心や神のご計画は決して変わらないです。後で神ご自身がはっきりとおっしゃいますけど、私たちと違うんですよ。神が決めたことはもう決めたことなんですよ。神は永遠の視点を持って決めておられるんですよ。ただし、神の憐れみと恵みを受け取った取りなしによって結果が変わったということがあります。例えば出エジプト記とその民数記を私たちずっと学びながら、そのイスラエルの民が神に対してまたモーセとアロンに対してその言い逆らった時に、その神がもうこいつらはダメだと、この民を全部その滅ぼしてモーセあなたから始めるよって何度も言いました。だけどそのたんびにそのモーセがそんなことをおっしゃらないでくださいって、あなたが今ここで彼らを滅ぼしてしまったら彼らをその約束の地まであなたがその連れ上ることができなかったってなるじゃないですかって。あなたの名がその蔑まれてしまいますって。で、それはそのモーセの説得に神がその折れたんではなくて、神はその裁きを与えるよりも恵みを施したいんですよ。祈りというのはその神がその私たちにその思いを与えて言葉を与えるものですよ。取りなしっていうのは特にそうですよ。自分のその感覚とか感情で人のことを取りなすっていうのには限度がありますよ。その人の本当の必要とか、その人の本当のその心の内とかっていうのがわからないからです。だけど私たちが本当にその人のことを取りなせるのは、その祈ってる中でその聖霊が教えてくださるわけじゃないですか。聖霊は私たちのその心を探り極めてくださるわけでしょ。だから相手の必要をその聖霊が教えてくださるんですよ。だから、あ、このこと祈ってみようかなって、その祈るようになってくるわけですよ。で、神がその人に対して願っている思いを私たちに与えてくださるんですよ。だから熱心に祈れたりするんですよ。自分のその忍耐とかでは、そのこの人がなかなか変わらないってなると、もう投げ出したくなりますよ。でも神は、その多くの忍耐を持って、またその愛を持って、その取りなして祈ってるわけ、その人が、ご自分に立ち返ることを願っておられるわけだから。そうやってその思いを受け取ったら、その取り出すようになっていくわけですよ。だから、モーセやアロンがその民を取り出したということは、その神がそもそも願ってたんですよ。裁きをもたらす、災いをもたらすんじゃなくて、その恵みとして彼らを救いたかったんですよ。だから、モーセとアロンにその取り出しをする、その恵みを施すための取り出しの祈りを与えて、その神がその恵みを施すきっかけにしたわけでしょ。ヒゼキヤ王というのがいましたね。ヒゼキヤさんはもうあなたの寿命は尽きるって言われました。でもそんなこと言わないでくださいって願ったんですよ。そして神は憐れんだんですよ。 それじゃああなたにまたもう少し寿命をあげようって。預言者ヨナがニネベの町に使わされました。40日経ったらお前らみんな滅びるって。ヨナはニネベの町の人たちがアッシリアが大嫌いだったんですよ。北イスラエルに対してひどい仕打ちをしてたからですよ。だから滅んでほしかったんですよ。預言者ヨナとしては。だから、その神がヨナを使わして、そのお前らは40日経ったら滅びるんだっていうふうに言うことも嫌だったんですよ。なぜかというと、もし彼らが、ニネベの人たちが、その滅びるっていうことを聞いて、悔い改めて神に助けてくださいって許してくださいって求めたら神は許しちゃうっていうふうにヨナは知ってるからです。だから、その滅びるぞっていうメッセージさえもしたくなかったんですよ。だから逃げたんですよ、タルシスの方に。で、魚に食われてっていう、そういう話になってくるわけですよ。で、実際にヨナがニネベの町に行って、隅々まで、端々まで、40日経ったらお前らはみんな滅びるんだって、聖書にはないけど、格好してざまあみやがれみたいな、多分そういう思いを持って、早く滅びろみたいな、そういう思いを持って行ってるんですよ。だけど彼らみんな悔い改めたんですよ。そしたら、神は、その彼らを許して、その彼らに対するその裁きをとどめたわけじゃないですか。ヨナはめっちゃ怒りましたけど。神は、憐れみや恵みを施したいんですよ。これは神の変わらない御心であり、ご計画ですよ。この原則からすると何が言えるかっていうと、神は呪いや裁きを覆して、恵みや憐れみを注ぐ方ですよ。だけど、憐れみと恵みを覆して、呪いと裁きを、下す方じゃないんですよ。イスラエルに対する祝福を覆して、イスラエルに対するその憐れみや恵みを覆して、呪おうっていうふうに思うことのない方なんですよ。逆に、イスラエルの民がどんなに悪くて、そして彼らに対する裁きとか、そして災いがあったにもかかわらず、その憐れんで恵みを施すことには変わるんですよ。それが神のご性質であり、神のご計画だからです。神がそれは悪いことだと言ったことに対して、それは覆らないですよ。言ってはならないと言ったことに対して覆ることはないですよ。ダメだって言ったことに関しては。自分の欲求に押し出されて覆らない願いをしてはならないですよ。もし神に手放すように言われていることがあるんであれば、そんな言わないでくださいって、そんな手放したら私死んじゃいますとかって言って、これを握ってないと私はダメなんですっていうふうに、その神にダダをこねるんじゃなくて、手放すことができるようにお助けくださいって、願った方がいいですよ。20節。その夜、その夜、神はバラムのところに来て彼に言われた。この者たちがあなたを招きに来たのなら、立って彼らと共に行け。だがあなたは、ただ、私があなたと、あなたに告げることだけを行え。神は彼らと一緒に行きなさいと言いました。ただし、私があなたに告げることだけを行いなさいねって。最初は、行くなと言いました。行くなと言ったことに対して、そのバラムは、ダダをこねたんですよ。行ってもいいですかねって。報酬が欲しいからです。神は私たちのバラムもそうですし、私たちの自由意志をひんまげてでもご自分に従わせようとするような方じゃないんですよ。ものすごく優しい方だから。私たちに与えてくださったその自由意志を尊重してくださるんですよ。私たちが行きたくないんだったら、神は行ってほしいけど行きたくないって言うんだったら、行かないっていう選択肢を与えるんですよ。行くなというのに行きたいって言うんであれば、行くっていう選択肢を与えるんですよ。ただし、それは神が考えておられるベストではないんですよ。よく言われます。ベストの敵はセカンドベストだって。最善の敵は善だって。私たちからとってすれば、そのいいように思えることっていうのは、その神が願っておられる、求めておられる最善と最善の一番の敵だって。全部が全部悪いわけじゃないですよ。私たちが求めたり、私たちが思ったりすることは。だけど、神の最善と違ったりするんですよ。 神は最善を常に与えたいのに、私たちはその最善は横に置いといて、そのどっかで妥協して、その次善というか、次の善を、2番目、3番目ぐらいの善を受けて、で、それで満足したいんですよ。でも神のベストというのは、最善というのはそこになかったりするんですよ。だ目の前のその自分の欲求にかまけてしまうと、その神が本当に願っておられることとか、神のそのご計画の全体というのが見えなくなっちゃいます。そうすると神のベストではなくて、自分が考えているベストを願うようになってきます。そして神が本来与えようとしたそのベストは受け取れなくて、セカンドベストであったり、サードベストであったり、2番目、3番目っていうのを受け取るしかなくなってくるんですよ。でもそうすると、じゃあそれでもいいじゃんとはならないんですよ。まあ次を読んでみましょうか。21節。朝になるとバラムは起きて彼のロバに鞍をつけ、モアブの司たちと一緒に出かけた。しかし彼が出かけると神の怒りが燃え上がり、主の使いが彼に敵対して道に立ちふさがった。バラムはロバに乗っており、二人の若者がそばにいた。神は許可なさったのに、この怒りが燃え上がったんですよ。面白いことですよ。それは何に対するその怒りかというと、そのベストを選ばなかったバラムに対する怒りですよ。神が言った、その行くなと言ったのに、行ってもいいんですかねって、やっぱり行っても全然悪くないんじゃないんですかとか。そういうその神に対する不信仰であったり、神に対する不従順に対して神は怒っておられるわけですよ。それで主の使いが使わされて彼に敵対して、その相対してその道に立ち塞がっています。23節。ロバは主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ち塞がっているのを見たので、ロバは道からそれて畑の中に行った。そこでバラムはロバを撃って道に戻そうとした。ロバは見えてるんですよ。だけどバラムは見えていない。だからロバはその主の使いが抜き身の剣を持っているので恐ろしくて、そんなところ突っ込んでったら何が起こるかわからんと。なのでその畑の方にそれてったんですよ。でもバラムはムカついてるんですよ。何やってんだこの使えねえやつって言って、それでバンバンって撃ってるわけですよ。で無理やりにその道に戻そうとします。24節。しかし主の使いは両側に石垣のあるブドウ畑の間の狭い道に立っていた。ロバは主の使いを見て石垣に身を押し付け、バラムの足を石垣に押し付けたので、彼はまたロバを撃った。もう痛いですよね、多分挟まったらね。石垣に挟まったら痛いし、まっすぐ行かないし、何なんだよって。だから自分が見えてないんですよ。目の前にいるその主の使いが見えてないからです。でもロバは見えてるので、その何とか回避しようとするわけですよ。そして26節。主の使いはさらに進んで、右にも左にも避ける余地のない狭いところに立った。ロバは主の使いを見て、バラムを背にしたまま、うずくまってしまった。そこでバラムは怒りを燃やして、杖でロバを撃った。かわいそうなロバですよ。ロバ3回撃たれてます。バラムは、主の使いが全く見えなかったんですよ。彼が見てたのは、これからバラクのところに行ったら手厚く歓迎される自分を見てるんですよ。そしてバラクのところに行って彼の言うことを聞いてあげたら、何でも聞いてあげる、何でもそのあなたが言うことを私は叶えてあげますという、そのドラえもんのポケットを見てるんですよ。だから彼は神に目を向けてないので、神の使いが見えないんですよ。そして盲目になって、バラムは神を知ってたんですよ。神の声を聞くこともできたんですよ。だけど目先のことにとらわれてしまうと、自分の欲求にかまけてしまうと、途端に神が見えなくなるんですよ。イスラエルの民と同じなんですよ。イスラエルの民もその神にどれだけの奇跡を通して救ってもらったか、どれだけの必要を満たしてもらったか、40年間そのマナが途切れることなく降り続いたわけじゃないですか。毎日毎日その御使いのそのパンを、食べ物を彼らは食べたんですよ。集めて水のないところから水が出てきたんですよ。それなのにですよ、昼はその 雲の柱が立って、夜には火の柱が立って、その神が民をその導いておられた、そんなの見てたら、はぁってならないのかなって。本当に人の心は陰険ですよ。それでその目の前のなんか、キュウリがないとか、スイカがないとか、肉が食べたいとか、そんなんで、その神が見えなくなっちゃうんですよ。途端に自分のその欲求に、自分自身に、その目を止めたその瞬間から、神がその目に入らなくなっちゃうんですよ。あれだけ多くのその奇跡を通して、あれだけその神の臨在がその宿営の真ん中にあるのにもかかわらず、神の契約の箱が自分たちの前を歩んでいるにもかかわらず、モーセがいて、アロンがいて、すっごいじゃないですか、その環境。それでも見えなくなるんですよ。私たちも見えなくなりますよ。イエス・キリストを信じたからといって、イエス・キリストを信じた後、その不思議な体験をしたからといって、たとえね、あぐらかいちゃうと、自分の欲求にかまけちゃうと、途端に神が見えなくなっちゃいます。そうすると盲目になって、自分を救おうとしている、その精霊の働きであったり、自分のことを考えて、そのアドバイスしてくれている兄弟姉妹であったり、祈ってくれている人たちであったり、使えようとしている人たちをなんかうざくなるんですよ。私は大丈夫って。できるんだって。めんどくさいからもう関わらないでくれって。見えなくなるんですよ。何してんだよって。私は前すぐに進みたいのに何邪魔してくれてんだっていうふうになっちゃうんですよ。神を常にその視界に入れていたいですよ。そして神が何を今までしてくださったのか。困難の中に入ったり、その自分の欲求がその燃えてしまったりすると、そのもうすごく近視眼的になりますけど、神が何をしてくださったら、神はどこにおられるんだって、この欲求の中で、この苦しみの中で神はどこにおられるんだって、その引いて引いて神を見るっていうことはとても大切ですよ。そしたら神を見た瞬間に私たちのその心には平安が来ますよ。そしてそうだって、神がここまで導いてくださったんだって。じゃあ今回も大丈夫に違いない。そういうふうに、その神に対する信仰が働くはずです。28節から30節まではもうコントです。すると主はロバの口を開かれたので、ロバがバラムに言った。どんな声だったかちょっとわかんないね。聞いてみたいね。私があなたに何をしたというのですか。私を3度も撃つとは。バラムはロバに言った。お前が私をバカにしたからだ。もし私の手に剣があれば今お前を殺してしまうところだ。バラム普通に会話してるけど大丈夫なのこの人。なんでここでハーってならないのかがわからない。普通にロバと会話してるバラム。もう面白い。これは本当に面白い。30節、ロバはバラムに言った。私はあなたが今日のこの日までずっと乗ってこられたあなたのロバではありませんか。私がかつてあなたにこんなことをしたことがあったでしょうか。彼は答えた。いや、なかったって説得されてるんですよ。バラムさん面白い。で、31節。その時、主がバラムの目の覆いを覗かれたので、彼は主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立って塞がってるのを見た。彼はひざまずき、伏し拝んだ。主の使いが見えれば、その見るや否やひざまずいて伏し拝むんですよ。本来はそうあるべきだったんですよ。最初から。ロバに乗った時から。というか、ロバに乗る前から、それに気がつくべきだったんですよ。だけど、神が助けてください。これ恵みですよ。神、その主がバラムの目の覆いを覗かれたのは恵みですよ。そして主の使いは彼に言った。なぜあなたはあなたのロバを3度も撃ったのか。敵対して出てきたのは私だったのだ。あなたの道が私とは反対に向いていたからだ。だから神の最初の答えですよ。行くなっていうことはその神の答えだったんですよ。だけど彼は行きたかったんですよ。だからちょっとごねたんですよ。それで神はじゃあそんなん言うんだったら行きなさいっていうふうにそのセカンドベストをもしくはサードベストをその彼が選択することを許可なさったんですよ。で、それを聞いて、そして33節、ロバは私を見て3度も私から身を巡らしたのだ。もしかしてロバが私から身を巡らしていなかったなら、私は今はもうあなたを殺しており、ロバを生かしておいたことだろう。なんか助けられたんですよ、ロバに。バラムは。で、34節、バラムは主の使いに申し上げた。私は罪を犯しました。 私はあなたが私をとどめようと道に立ちふさがっておられたのを知りませんでした。それはそうですよね。神を見ようとしてなかったから、してなかったから。今もしあなた、もし、あなたのお気に召さなければ私は引き返します。だから自分が罪を犯したってことを自覚したんですよ。もしそれがあなたの御心でなければ私引き返しますって。っていうかもう出てくること自体が御心じゃないからね。だけどもうここまで来たんだから行きなさいと。でセカンドベストをその、選択したんだからその選択通りにしなさい。戻すことはしませんでした。そして35節、主の使いはバラムに言った。この人たちを一緒に行け。だが私があなたに告げる言葉だけを告げよう。そこでバラムはバラクの司たちと一緒に行った。これは神の恵みです。また。神はバラムを自分の家に引き返らせるために主の使いを使わしたわけじゃないんですよ。じゃあ何のために使いを使わしたかというと、バラムに釘を刺すためですよ。私が語ることだけを語りなさい。それ以外は言ってもいけないし、何か行ってもいけない。私の言う通りのことを告げ、そして行いなさい。神は私たちがたとえ最善を取り損ねたとしても、受け損ねたとしても、その次の私が選んでしまった、そのセカンドベストなり、サードベストなり、二番手、三番手のその中から、そのベストの道を差し出そうとする方なんですよ。たとえ私がその悪い選択をしたとしても、その悪い選択の中で神は恵みを施して、私がその悪い選択の中でベストなその神の一手を受けることができるように、得ることができるように導いてくださる方なんですよ。一度ミスったら終わりだったらもう終わりじゃないですか。イエス・キリストを信じたその日に多分終わってますよ。チェックメイトだったらもし一個の選択ミスが私のその全てを決めるのであればもう終わりですよ、とっくの昔に。だけど神は私がどんな選択ミスをしたとしてもそれを全てその最善にしてくださることのできる方なんですよ。神を愛する者にとっては、神を愛する者のためには、すべてのものを愛働かせて、益としてくださるわけでしょう。私たちがその神が願っておられるベストを受け続けるって、それを、ああ、これは悪い選択したなって、それで思って、その神の前に悔い改めて低くなりながら、その中から神のベストを求めるんですよ。そしたら、それがそのベストの、その手を神が打ってくださるので、そこを歩むことができるようになるわけですよ。でも自分の欲求とかその自分が失敗してしまったとかってその自己憐憫とかその自分はもうダメだダメだってそのぐちゃぐちゃしながらいるとその神がその全体を引いて神を見ることができないので神を視野に入れることができないのでそれでもう次のその一手も悪くなるしさらにその次はもう悪くなるしって言ってどんどんドツボにはまってくるんですよ。目が開かれたのはバラムが目が開かれたのは神の恵みだしこの使いが使わされたのも神の恵みですよ。36節から23章の12節までは、バラクとそのバラムを通して語られる神のその答えがあります。ずっとこれはもう読んでいきますね。36節から41節まで。バラクは、バラムが来たことを聞いて彼を迎えに、国境の端にあるアルノンの国境のいるモアブまで出てきた。そしてバラクはバラムに言った。私はあなたを迎えるためにわざわざ使いを送ったではありませんか。なぜすぐ私のところに来てくださらなかったのですか。本当に私にはあなたを手厚くもてなすことができないのでしょうか。バラムはバラクに言った。ご覧なさい。私は今あなたのところに来ているではありませんか。私に何が言えるでしょう。神が私の口に置かれる言葉、それを私は語らなければなりません。こうしてバラムはバラクと一緒に出て行って、キルヤテ、フォーツォーテに来た。バラクは 牛と羊を生贄として捧げ、それをバラム及び彼と共にいた司たちにも配った。朝になるとバラクはバラムを連れ出し、彼をバルテバールに登らせた。バラムはそこからイスラエルの民の一部を見ることができた。バラクはそのバラムを出迎えます。こうやってね。で、それで1節から3節。バラムはバラクに言った。私のためにここに7つの祭壇を築き、7頭のお牛と7頭のお羊をここに用意してください。バラクはバラムの言った通りにした。そしてバラクとバラムはそれぞれの祭壇の上でお牛一頭とお羊一頭とを捧げた。バラムはバラクに言 あなたはあなたの全焼の生贄のそばに立っていなさい。私は行ってきます。多分主は私に現れて会ってくださるでしょう。そうしたら私にお示しになること、どんなことでもあなたに知らせましょう。そして彼は裸の丘に行った。で、全焼の生贄を捧げさせました。そして神のもとに行きます。4節から。神がバラムに現れたので、バラムは神に言った。私は7つの祭壇を作り、それぞれの祭壇の上で、お牛一頭とお羊一頭とを捧げました。主はバラムの口に言葉を置き、そして言われた。バラクのところに帰れ。あなたはこう言わなければならない。そこで彼はバラクのところに帰った。するとモアブのすべての司たちと一緒に、彼は自分の全焼の生贄のそばに立っていた。バラムは彼のことわざを唱えていった。これは神から預かった言葉を伝えたってことですね。バラクはアラムから、モアブの王は東の山々から私を連れてきた。バラクっていうのはモアブの王です。来て私のためにヤコブを呪え。来てイスラエルに滅びを宣告せよ。神が呪わないものを私がどうして呪えようか。主が滅びを宣告されないものに私がどうして滅びを宣言できようか。岩山の頂から私はこれを見、丘の上から私はこれを見つめる。見よ、この民は一人離れて住み、己を諸国の民の一つと認めない。誰がヤコブの塵を数え、イスラエルの塵の群れを数え得ようか。私は正しい人が死ぬように死に、私の終わりが彼らと同じであるように。これはそのイスラエルがものすごく多いということであったり、そのイスラエルが正しい人で、私もその人たちのようにその最後その人生を終えたいというふうに思えるぐらいのその祝福があるということです。だからバラクはバラムに言います。11節、あなたは私に何ということをしたのですか。私の敵を呪ってもらうためにあなたを連れてきたのに、今あなたはただ祝福しただけです。バラムは答えていった。主が私の口に置かれること、それを私は忠実に語らなければなりません。バラクはバラムの、つまり神の答えに不服だったんですよ。私たちの肉っていうのは常に不服です。え、だって俺もいいじゃないな。だだこねたくなるんですよ。そして、悪魔と同じように諦めません。13節。バラクは彼に言った。では私と一緒に他のところへ行ってください。そこから彼らを見ることができるが、ただその一部だけが見え、全体を見ることはできないところです。それから私のために彼らを呪ってください。バラクは場所を変えてイスラエルを呪うようにお願いしました。もしかしたら場所が変わったら、そのイスラエルを呪えるようになるかもしれないって。なんとかこの山の神とか、川の神とか、その谷の神とか。彼らにはそういうその偶像があったから、その場所によって何か変わるかもしれないというふうに思ったかもしれません。また見える範囲が変われば、神の答えも変わるかもしれないと思ったのかもしれないです。一部だけ、ほんの一部だけ。一部だけだったら呪ってくれるかもしれない。いろんなそのことで、バラクは考えてイスラエルを呪うように願いました。14節。バラクはバラムをセデ・ツォフィムのピスガの頂に連れて行き、そこで7つの祭壇を築き、それぞれの祭壇の上でお牛とお羊とを一頭ずつ捧げた。バラムはバラクに言った。あなたはここであなたの全焼の生贄のそばに立っていなさい。私はあちらで主にお会いします。主はバラムに会われ、その口に言葉を置き、そして言われた。バラクのところに帰れ。あなたはこう告げなければならない。それで彼はバラクのところに行った。すると、モアブの司たちと一緒に、彼は全焼の生贄のそばに立っていた。バラクは言った。主は、なんと、お告げになりましたか。これも全く同じパターンです。それで、神がこのように答えたということを伝えます。18節から。バラムは彼のことわざを唱えていった。立って、バラクよ。そして聞け。ツポルの子よ。ここでは王様ではないですね。ツポルの子よ。私に耳を傾けよ。私は人間ではなく偽りを言うことがない。人の子ではなく悔いることがない。神は言われたことをなさらないだろうか。約束されたことを成し遂げないだろうか。見よ、祝福せよ。との命を私は受けた。神は祝福される。私はそれを覆すことはできない。ヤコブの中に不法を見出さず、イスラエルの中に災いを見ない。彼らの神、主は彼らと共におり、王を称える声が彼らの中にある。彼らをエジプトから連れ出した神は、彼らにとっては野牛の角のようだ。誠にヤコブのうちにまじないはなく、 イスラエルのうちに占いはない。神のなされることは時に応じてヤコブに告げられ、イスラエルに告げられる。見よ、この民は、おじしのように起き、目じしのように起き、おじしのように立ち上がり、獲物を喰らい、殺した者の血を飲むまでは休まない。ここでも祝福を伝えます。しかも神はイスラエルに不法を見出さないとか言ってるんですよ。どんだけ不法があったか、彼ら。神の許しというのは完璧なんですよ。たとえその動物の血であったとしても、その神は許すって言ったら許すんですよ。その罪を覆ってたわけじゃないですか。旧約聖書のその贖いとか、贖いという言葉はカポールっていうヘブライ語が使われてて、覆うって意味ですよ。だから動物の血では完全にその贖うことはできないんだけど、その罪を一時的に覆うんですよ。だけどイエス・キリストが十字架にかけられて、そのイエス・キリストの血によって覆われてたもの、その罪が全部その贖われて許されるわけでしょ。旧約のも全部含めて。でそのような、それがイエス・キリストのその血ですよ。すべてをそのイエス・キリストの血によって、私たちは罪から贖われたんですよ。旧約であっても、悔い改めと従順の繰り返しの中で許されて、神の民とされてるんですよ。彼らがどんだけ不従順だったか私たち学んできたじゃないですか。それでも、その神に立ち返るときに神は許してくださるんですよ。その許しっていうのは半端なもんじゃないですよ。完全に許して、彼らの中に不法を見出せないって言ってるんですよ。私たち新約に来てるんですよ。動物の血によってではなくて、イエス・キリストの血によって贖われたものですよ。であれば、なおのこと、私たちのことを罪のないものとして、今まで一つも罪を犯さなかったものとして、神は私たちをイエス・キリストに会って見てくださって、受け入れてくださって、私たちを子としてくださるんですよ。それが私たちと神との関係として与えられてるんですよ。そしてそれが永遠の命ですよ。25節と26節。バラクはバラムに言った。彼らを呪うことも祝福することもしないでください。もう何も言うなって、連れてきといてからに。バラムはバラクに答えて言った。私は主が告げられたことを皆しなければならないとあなたに言ったではありませんか。バラクはバラムに言った。さあ、私はあなたをもう一つの別のところに連れて行きます。もしかしたらそれが神の御命にかなって、あなたは私のためにそこから彼らを呪うことができるかもしれません。勝手なこと言うなって言いたいですよね。神の御命にかなうわけないって。だから、祝福するって言ってるのに、神であって人じゃないんだって言ってるのに、全く聞く耳を持たないですよ。聞こうとしないんですよ。それで、28節。バラクはバラムを荒れ地を見下ろすペオルの山頂、頂上に連れて行った。バラムはバラクに言った。私のためにここに7つの祭壇を築き、7頭の牡牛と7頭の牡羊をここに用意してください。バラクはバラムが言った通りにして、祭壇ごとに牡牛と牡羊とを1頭ずつ捧げた。で、これは今までと同じパターンです。場所を変えて同じようにその呪ってくださいというふうに言いました。だけど、バラムの中に変化が起きてます。24章の1節と2節。バラムはイスラエルを祝福することが神の御心にかなうのを見、これまでのようにまじないを求めに行くことをせず、その顔を荒野に向けた。バラムが目を上げてイスラエルがその部族ごとに宿っているのを眺めたとき、神の霊が彼の上に臨んだ。バラムは神の御心はイスラエルを祝福することだということを知ったんですよ。そしてその決定というのは何をしたとしても決して覆らないということを知ったんですよ。それでこの前の2回と同じようにその間時代に求めに行くことをしなかったんですよ。その代わりに顔を荒野に向けたんですよ。彼がいたところはその荒野をその見下ろすペオルの頂上です。今度はおそらくイスラエル全体が見えたんですよ。神が共におられる民、その宿営を見たんですよ。その時に神の霊が彼の上に臨んだって。どの時か。そのイスラエルの全体を見た時に、神の主権を認めたんですよ。確かにこの民の中に神がおられて、その神が全てをその治めておられるって。聞いて全体を見て、自分のその欲しいものとか、そのそういうその目の前にいるバラクとかではなくて、その全体を見て神を見たんですよ。 そしてネチネチ神に願うことやめたんですよ。私欲しいんですけどって、うん、もしかしたらもしかしたらっていう、それにもう付き合うことやめたんですよ。そうすると神が恵みによってこのバラムの上に聖霊を望ませて聖霊を与えたんですよ。イエス・キリストが弟子たちに言ったやつじゃないですか。都に留まってなさいって、聖霊が上に望まれるときあなた方は力を受けますって。でそうやってそのバラムはこの聖霊を受けたんですよ。神が視野に入るまで彼は引くことができたんですよ。イスラエルの民全体を見て。そしてこれまではバラムが何とかして神のその御心を変えようとしたんですよ。何とかしてイスラエルの民をその呪うことができないかって何度も何度も2回にわたって聞いてみたんですよ。自分の報酬が欲しいから。だけどここで神が聖霊を与えてくださって、そして神がバラムを変えたんですよ。私たちが神を変えることはできません。だけど神は私たちを変えます。本当にその神を私たちの人の視野の中に入れたときに、全体を見渡したときに、神の技を私たちのその人生の中に行ってくださった、またその聖書全体を通してその神が約束してくださっていることをその見据えるときに、私たちがその神をその視点の中、視界の中に入れるときに、神は私たちを変えますよ。喜んで。そしてより神に信頼し、より神に従えるように私たちを変えていってくださるんですよ。3節から9節までは神がバラムに与えた言葉です。彼は彼のことわざを唱えていった。ベオルの子、バラムの告げた言葉、目の開けた者の告げた言葉、神の見告げを聞く者、全能者の幻を見る者、ひれ伏して目の覆いを覗かれた者の告げた言葉、なんと美しいことよ、ヤコブよ、あなたの天幕は、イスラエルよ、あなたの住まいは、それは伸び広がる谷間のように、川辺の園のように、主が植えたアロエのように、水辺の杉の木のように、その手桶からは水があふれ、その種は豊かな水に潤う。その王はアガグよりも高くなり、その王国は崇められる。ちなみにこのアガグというのはさ、アマレクの王様の名前ですよね。彼をエジプトから連れ出した神は、彼にとって野牛の角のようだ。彼は己の敵の国々を食い尽くし、彼らの骨を砕き、彼らの矢を粉々にする。おじしのように、また目じしのように、彼はうずくまり、身を横たえる。誰がこれを起こすことができよう。あなたを祝福する者は祝福され、あなたを呪う者は呪われる。神がアブラハムに約束したことはそのまんまですよ。そしてこれを聞いてバラクはバラムに対して怒りを燃やします。十節。そこでバラクはバラムに対して怒りを燃やし、手を打ち鳴らした。バラクはバラムに言った。私の敵を呪うためにあなたを招いたのには、かえってあなたは三度までも彼らを祝福した。今、あなたは自分のところに下がれ。私はあなたを手厚くもてなすつもりでいたが、主がもうそのもてなしを拒まれたのだ。バラムはバラクに言った。私が、あなたがよこされた使者たちにこう言ったではありませんか。たとえ、バラクが私に銀や金の満ちた彼の家をくれても、主の言葉に背いては、善でも悪でも私の心のままにすることはできません。主が告げられること、それを私は告げなければなりません。バラムはその聖霊で満たされていて、主の言葉に背いては善でも悪でも私の心のままにすることはできないって、聖霊が自分を満たしてたからですよ。神にその絶対的な服従であったり従順であったり、その信頼を置いていたからですよ。だからその主の言葉に背いて私は何をすることもできないというその状態にあったんですよ。そして14節から25節最後まではそのバラムを通して予言が語られるんですが、三者に対して語られます。まず一つ目はモアブに対してです。今14節、私は私の民のところに帰ります。さあ私はこの民が後の日にあなたの民に行おうとしていることをあなたのために申し上げましょう。そして彼のことわざを唱えていった。ベオルの子バラムの告げた言葉、目の開けた者の告げた言葉、神の見告げを聞く者、意図高き方の知識を知る者、全能者の幻を見る者、ひれ伏して目の覆いを覗かれた者の告げた言葉、私は見る、しかし今ではない。私は見つめる、しかし間近ではない。 ヤコブから一つの星が昇り、イスラエルから一本の杖が起こり、モアブのこめかみとすべての騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕く。その敵エドムは所有地となり、セイルも所有地となる。イスラエルは力ある働きをする。ヤコブから出る者が治め、残った者たちを町から消し去る。この17節にある一つの星と一本の杖っていうのは、その王様を表すものです。で、直近ではダビデでしょうね。ダビデがそのモアブを滅ぼしたり、エドムを滅ぼしたりするから。だけど、その先にあるイエス・キリストを見据える言葉でもあります。一つの星っていうのは、そのイエス・キリストを指しますよ、星をね。そしてその杖というのは王権だから、尺みたいなものでもありますから、だからその王座を表しますよ。で、最終的にそのイエス・キリストがもう一度この地に戻ってこられるときに、その全てを収められるわけですよ。だから、そのようなその予言がこのバラムを通してその告げられているわけです。20節。彼はアマレクを見渡して彼のことわざを唱えていった。アマレクは国々の中の周囲のもの。しかしその終わりは滅びに至る。アマレクというのは、アラノでイスラエルを襲った最初の敵です。しかもイスラエルのその後ろから、つまりその弱い人たち、群れにそのなかなかついていけない、遅くついてくることしかできないようなその弱ってる人たちを先に襲ってったんですよ。アマレクはその聖書全体を通して、アマレク人がどうだってことではなくて、そのアマレクというそのこの性質上、人の肉とか罪の象徴です。私たちがのその弱い心を狙って、弱いところからどんどんその肉が強くなっていきます。私たちが誘惑されるのもその霊が弱っているところです。で、イエス・キリストを信じて、そしてその安息の地にその歩みを始めたその瞬間から、一番最初に立ち向かってくるのは私たちの肉です。でもこれはいずれ滅ぼされるって。私たちが抱える肉っていうのもいずれ滅ぼされます。当然、その次の世界にその行くときには、私たちこの肉ではなくて栄光の体が与えられますけど、でもこの地上においても、その私たちには聖霊が与えられるわけだから、聖霊によってその肉を殺すんだって、聖霊で満たされるものは肉を決して満足させるようなことはないって。私たち今のこの地上での歩みの中でも、その神が約束してくださっているその聖霊によって、その毎日の生活の中で自分の肉がムクムクって出てくるときに、ちょっと助けてくださいって、神が今までしてくださったことをその引いて、神をその視点に入れて、自分の肉がそのムクムクしてくるときに、でその時にはもう私は無理です、こんな自分の肉に抗うことできませんってなるかもしれないけど、その時には私たちの視界に神が入ってないんですよ。全体を引いて、神がしてくださったことを思い起こして、神の約束を思い起こすときに、神が視界に入ってきて、そうだって、今までも助けてくださったじゃないかって、約束されてるじゃないかって、そしてそのアマレクに、自分の肉に、自分の罪に対抗して戦うその道を神が与えてくださるんですよ。21節。彼はケニ人を見渡して彼のことわざを唱えていった。あなたの住処は堅固であり、あなたの巣は岩間の中に置かれている。しかしカインは滅ぼし尽くされ、ついにはアシュルがあなたを虜にする。彼はまた彼のことわざを唱えていった。ああ、神が定められたなら、誰が生き延びることは、ことができよう。船がキティムの岸から出てきて、アシェルを悩まし、エベルを悩ます。しかしこれもまた滅びに至る。それからバラムは立って自分のところへ帰っていった。バラクもまた人についた。最後はケニ人に対する予言です。ケニ人ってピンときますか？聖書クイズ、そうですね。準一級ぐらい。私も調べないと分からなかった。ケニ人というのは、詩式を見てみると、詩式の一章の16節、これ開かないですけど、詩式の一章の16節。そこに何て書いてあるかというと、モーセの宗徒、まあ、イテロでしょうけど、の子孫がケニ人です。 で、ケニ人は、詩式にももっと出てくるんですけど、その、イスラエルに対してとても好意的です。サウル王が神に使わされて、アマリクを討ちに行きなさいと、結局従わなかったんだけど、そのアマリクを討ちに行きなさいと言った時に、アマリクの民と一緒にケニ人がいたんですよ。第一サムエルの15章にあります。で、そのケニ人に対して、あなた方はこのアマリクの地からその去りなさいって。あなたは私たちの先祖が荒野にいた時によくしてくれたからって。私はあなた方を滅ぼしたくないって。で、ケニ人に対して、その、ここから去りなさいというふうに言いました。でも、ケニ人は結局アシュルによってトリコにされ滅ぼされるんだって。アシュルというのはもしかしたらアッシリアかもしれません。そこはもういろんな諸説があるので、はっきりはわからないです。可能性は高いけど、もうわかんないです。ただ、このケニ人、モーセの宗徒の子孫であり、イスラエルに対して好意的であり、そして神もまたその彼らに対して好意的であったんだけど、大切なことは、神のためにどれだけ好意的で親切にしたところで神のためにならなければ、神の守りの中に神のその民として数えられなければ神の祝福の外にいちゃうってことです。神はご自分の民を必ず守り支えます。そして今の時代であればイエス・キリストを信じる信仰によって私たちはアブラハムの子孫だってパウロがガラテヤの3章で言ってるように、その信仰によって神の民とされるんですよ。だから誰でもチャンスがあるんですよ。神の民とされる。でも神の民にならないと、神の民として、神の民に与えられる守りとか約束っていうのは自分のものにならないんですよ。でも誰でも神の民にイエス・キリストを信じる信仰によってなることができて、誰でもイエス・キリストを信じて神の民とされたんであれば、神の民に向けられている約束がその人のものになるんですよ。新約というのは、エレミアじゃなくて、エレミアか。エレミアの31章の31節から34節。ヘブルの8章の8節から11節。そこにありますよ。3つの約束がありますよ。神が私たちの心に聖霊を使わせてくださって、聖霊によって私たちの心に、神の律法を書きつけてくださるって。神に従いたいという思いを与えてくださり、その力を与えてくださるって。二つ目は、その神が私たちの神となり、私たちが神の民となって、さらには、その神と父と子としての関係、親しい関係を与えてくださる。三つ目は、私たちの罪を許し、私たちの咎を二度と思い起こさない。そのような素晴らしい約束は、その神の民とされたものを漏れなく与えられるものですよ。エイスキュステを信じるのでは誰でもですよ。イスラエル人である必要はないです。日本人でも、どこ出身でもいいんですよ。この安息に至る地に向かって歩んでいるこの歩みの中で、私たちその神をイエス・キリストにあって、その神の民とされて、神の民としてその神を見上げている必要があります。できるだけ引いて自分の手元ではなくて、その常にその神を視点に、その視界に捉えているような、自分のその思いの中にその巡らしているような状態である必要があります。もしうまくいかなくなったら、自分が近視眼的になっているということかもしれません。もし自分で分かんなければ、お互い兄弟姉妹に話し合って、そしてアドバイスをもらうといいですよ。そして祈ってもらうといいですよ。誰一人欠けることなく、安息のうちに入りたいですよ。神の民としてね。神の恵みが豊かにありますように、祈ります。天のお父さん、あなたの恵みが、尽きないこと。私がたとえ、あなたのベストを受け損ねたとしても、その次の、二番目、三番目のその手の中で、ベストの道を与えてくださることを心から感謝します。自分が間違ってしまった、うまくいかなかった、でそこにその囚われて、ぐじゅぐじゅしないように、まだ自分の肉とか自分の欲に駆られて、あなたを自分の視界から追いやることがないように、どうぞ助けてください。どうか私たちの毎日の生活の中でいろんな忙しさとかいろんな困難とかがありますが、その中に自分の意識のその視界の中に、私の心の目に あなたをいつも捉えていることができますように、あなたを見上げていることができますように、そして全体を引いて見ていることができますように、どうぞ私たちを助けてください。導いてください。そして私たちをそれぞれの安息の地に導き入れてくださいますように、お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。